皆さん、今日は反省会から参ります。皆さんは反省の必要はみりもありません。反省すべきなのは私一人です。いいですか？今ジョージアです。昔グルジアです。Repeat after me.今、ジョージア、昔、グルジア。もう覚えましたね。この、グルジアっていうのは、ロシア語読みなんだそうです。なのでね、英語読みのジョージアですよ、今は。さらに言うならば、私、勉強いたしました。ジョージア、自国の人は、自らの国のことを、サカルトベロ、と言うそうです。サカルトベロとは、カルトベリ人の土地という意味です。なんかね、独特の文化とかね、そういう歴史があるんだよね。一つ知ろうとするとこうやって、こうどんどんいろんな歴史を知ることになって面白いなと思います。間違っちゃいけない。間違っちゃいけないよ。もう覚えた。さらに言うならば、このジョージアはね、南コーカサス地方ってっていうところにあるんだよね。コーカサスってみんな聞いたことある人いない？コーカサスといえばさ、コーカサス大兜じゃん？だけどね、ここが大事。テストに出ますよ。コーカサス大兜はコーカサス地方にはいません。コーカサス大兜を求めてコーカサス地方に行ってはいけませんよ。勉強になりましたね。さて、今日もしりとりペンネームをいきたいと思います。先週は、ツイキャス生配信の時のコメント欄から鶴亀名乳さんに来ていただいたというか、鶴亀名乳さんのお名前を引っ張ってきました。今日はゆから始まるペンネームのご紹介です。実は今日もツイキャス生配信から探してきましたよ。あなたです。ゆるめ、フラットマーク、北エリズムさんです。ゆるめ、びっくりマーク、フラットマーク、これ、シャープとフラットのフラットね。フラットマーク、北エリズムさん。北エリズムさんってことはさ、あれかな、北エリちゃん？北エリちゃんファン？エリちゃんファン？エリンチョファン？北エリちゃんのことだよね、北エリズムってね。というわけで、来週はゆるめ北エリズムさんのむから始まるペンネームのご紹介です。
中川明子ですけど、
ノープロブレム。
この番組は従業員の皆様の提供でお送りします。はい、改めまして皆さんこんばんは。火曜の夜に帰ってまいりました。でも今みんな聞いてるのが火曜日とは限らないよね。昔20世紀には、火曜の夜23時途中から25時とかに変更になってましたよね。深い時間にお送りしておりました中川明子ラッキーファーム。今もし21時に聞いてるよっていう人がいたら、21時はまだ眠くないね。私がどんなにまったり喋ってもきっと眠くならないはず。昔はね、あまりにも私がこうまったりのんびり喋っていたために、こう途中から眠くなってしまいましてみたいな人もいたと聞きますよ。でもまだ大丈夫だよね。21世紀は、好きな時に聞けるから、火曜の夜じゃなくてもいい。もちろん何度聞いてもいい。そんなラッキーファームです。さて、今日はね、なんとナビゲーションシートがあります。ありますというか、送ってきてくれた人がいます。ありがとう。ラジオネームリダオさん。血液型 A 型、星座いて座、農場での職業は3時のおやつ係。 大事だね。リダオさんはあれよ、皆さん、ラミューズのリーダーのリダオさんです。リダオさん、ありがとう。もうずっとお世話になりっぱなし。何を書いてきてくれたかというとですね、これは、支援者様限定、ライブがあったんです。支援者様限定ミニ配信ライブというものがありまして、その時に私、サルポポ音頭という音頭を、踊り付きで歌いました。見てる人たちみんなにも踊ってもらいました。私がオリジナルで作りましたよ、踊りを。そのサルポポ音頭を踊っているモン吉、私時々出してくる、なんていうの、あれ、指人形っていうかパペットのね、猿がいるんですけど、モン吉さんが踊っている様子を書いてきてくれました。これは後でぜひ番組ページにアップしようと思います。今日は30分、モン吉さん、踊ってるモン吉さんにそばにいていただいてお届けしようと思います。今日も30分、まあだいたい30分、最後までよろしく。フレックスファーム。はい、このコーナーは、フレックスファームという名のふつおたのコーナーです。その前に今日は、皆さんの世界線では3月8日でしょうね。私はまだ3月8日にはいないんですけど、なんとね、20世紀になってもまだタイムラグはあるのよ。タイムラグが切ないね。だからね、初回放送を聞いた反響がまだ私のところには届いてないんですよ。これがタイムラグが切ないというやつですかね。そうなんです。だから今日はおはがき少なめです。でも大丈夫。あとね、私、もう一つ懺悔がありましてね、今日は3月8日じゃないですか。3月5日に大事なイベントがあったっていうのに先週告知を忘れました。前にもこんなことがあったなーって。20世紀にもあったし、21世紀になって他のイベントっていうかね、配信の時にも告知を忘れるっていうのが、もうなんかね、なんて言うんですか、通常運転になりつつある。いけない、こんなんじゃいけない。3月5日にですね、私と夏木理央さんがやっている朗読の、怪談の朗読の配信があったんですよ。見てくれた人いますか？何、見てくれた、ありがとう、ありがとう、見てくれたのね。これがね、火中やわと申しまして、夏木理央さんの夏に、中川晃子の中で、やは夜ね、和は話すで、火中やわという、ユニット名といいますか、ありまして、これが第3回目の朗読配信だったんですね。第1回、第2回は、まあ、夏と、まあ、秋頃にやってるので、秋だね。うんうん。浴衣でやったんですけど、第3回、もうめっちゃ冬だし、浴衣じゃないなということになりまして、これもうね、今は3月8日ですから言っちゃっていいと思うんですけど、夏木理央さんはお着物を着ました。私は役柄上、なんと、メイド服みたいなのを着ました。うわー、着ましたよ。もしまだ見てないよっていう方がいらっしゃいましたら、1週間ぐらいアーカイブが残るはずですので、まだ間に合います。いやー、まあ、物語の、なんていうかね、お話の設定上そんな感じになっております。まあ、服がバレても、物語の、なんだ、内容はバレないはずなので、完全オリジナル作品ですから、もしね、気になる人は、どれどれと、見てやって、お話を聞いてくれればいいなと思います。怪談ということでね、3話、 三夜やってきてるんですけれども、それぞれ違った感じの怖さがあって、なかなか毎回やってる側も楽しいです。いろんな役ができて楽しいです。ねえ、そんな3月5日を経て、みんな、どうか見てくれていることを祈り、あ、でも、3月5日生配信には間に合わなくてもアーカイブがあるから、今からでも間に合うもんね。一週間間に合うもの。一週間。よかった。ちょっと、なんていうか間に合ってよかった。ちょっと。はい。というわけで、もちろん、これから見るよっていう人も、感想など、ツイッターとかこの番組宛てにお寄せいただければ嬉しいです。さて、では、ふつおたを読んでいきたいと思います。はい。これは、ラジオネーム、タイママ26さんからいただきました。星座、おうし座、血液型 AB 型、役職、正社員さん、ありがとうございます。中川明子さん、アコジン、ラッキーファーム復活、おめでとうございます。リアルタイムは残念ながら拝聴してはいなかったのですが、声優の大塚光恵さんの YouTube が縁で、こうして仲間に加わることができました。人の縁って大事ですね。これからもご活躍期待しています。ありがとうございます。タイママ26さん。そうなんですよね。人の縁って大事。大塚光恵さんとね、私、大塚光恵さんがやっているワークショップで知り合って仲良くさせていただいてるんですけれども、インプロって知ってる？なんかね、即興、まあ即興みたいなものなんだけど、お芝居ってさ、書いてあるセリフを通りに読むんだけど、こう、先々のことまで知ってちゃダメじゃん？うまく言えないけど、初めてのセリフとして言わなきゃいけないじゃん。そういう即興性をこう学ぼうみたいなね。それがインプロなんですけど、そうよ、そういうね、新たな出会いがこうしてタイママさんにもつながり、というかそもそもね、このラッキーファームも新たな出会いの上にこうして今復活している感じです。ずっとやりたいと思ってたけど、このやりたい場が整ったっていうのは、ほんと人のね、ご縁の先にあったんですよ。ラッキーファームが。ありがたいことです。なんか、友達は大事だよね。友達、私もなんかうまくね、友達を大事にできてるかわからないけど、本当に、人に恵まれて、周りのお友達に助けていただいて生きている、今日この頃でございます。そうなんですよ。新たなご縁もありつつ、そして20世紀からのね、皆さんとのご縁もありつつ、ありがとうございます。なんか、ラッキーファームを見つけてくれて、再会？再び見つけてくれてありがとう。そして、まだ見つけられてない？昔のリスナーさんにさらに届くといいな、と思ってます。私多分これからね、どんどんこの、放送の中で昔のこと結構話すと思うんですよ。新しいリスナーさんが置いていかれるようなことにはならないように気をつけつつ、昔のお便りとか紹介したり、こんなネタがあったよ、あんな人がこんなことを言ってたよって、昔の放送私は持ってるので、日々聞いてね、メモったりしてるんですよ。なので、ひょっとしたら昔自分が書いて採用されたネタがもっかいここで掘り返されてしまうかもしれないんです。なのでね、昔聞いてたよっていう人には、もうさらに絶対聞いてもらいたいなと思ってます。やっぱ聞いててほしいもんね。昔のリスナーさんのお話をした時にさ、そのリスナーさんが聞いててくれてたら嬉しいもんね。それでは、ここで。ちょっとこんなお便りもあったんだよというのをご紹介したいと思います。お名前は、あっくんです。17歳、高校生です。 読みますね。昨年の春、些細なことから母親と言い争いになってしまい、以降一言も口を聞いていません。必要な連絡は携帯で済ませています。さすがにこのままではダメだと感じ、何度も話しかけようとチャレンジしたのですが、あと一歩踏み出すことができず、1年半経ちました。失敗するたびまた時間が経つたびにやりづらさが増す日々です。何か一歩踏み出すいい方法はありませんか？というお便りをね、ちょっと前にいただいてたんです。2ヶ月ぐらい前かな、ツイキャス生配信の後だったと思います。でね、あくんもう一つくれてるんですよ。自分は友人のお兄さんの話でアッコさんのことを知り、出演作を見せてもらううちにすっかりファンになっていました。昨日のラッキーファームも、これツイキャス生配信のことです。昨日のラッキーファームも告知当初からとても楽しみにしていたくらいです。そういうお便りをいただいていたのですが、なかなかすぐにね、お悩み相談とかすることができずに、このままでは、あっくん、このままでは大変だと思って、私、ツイッターの方に、あっくんへっていうことで、ちょっと文章を載っけたんです。めっちゃ長くなっちゃって、お母さんと口聞いてないっていう情報しかなかったじゃないですか。だから私の妄想がすごい入り込んだ、こうだったんじゃないか、ああだったんじゃないかみたいに、すごい妄想の上に成り立った、お悩み相談を載せたんです。なので、あっくん、もしよかったら、ツイッターの私のツイートをちょっと遡っていただけると、めっちゃ長いコメントが読めるかなと思います。でもね、難しいよね、お悩み相談って。ラッキーファームってさ、意外とそんな、すごい、お悩み相談とか、そんなにいっぱいなかったから、すごい、新鮮でって言っちゃ、失礼だよね。とっても、深刻な悩みだと思うので。でもね、みんなもさ、どういう風に思ったかなと思って、みんなの中でもしいいアドバイスがあったら送ってほしいな。私はね、どういうこと書いたかっていうと、お母さんも、多分ね、頑固になってるから、あんまりそのお母さんに無視されてるっていうことを重く受け止めないで、今現在の高校生活をすごいこういいものにしてほしいなと思ったの。高校生活って結構あっという間じゃん。だから今日もお母さんとうまく話せなかった、ドヨーンってなっちゃうのもとてももったいないので、あっくんがこの生き生きと高校生活を送るっていうことはお母さんにとっても絶対いいことだと思うので、あんまり落ち込みすぎないようにしたらどうかな、なんて偉そうにコメントを書いてみました。あっくん、今どんな感じかな？もしこの放送聞いてて、もし状況が変わったりしてたら、知らせてください。あっくん、よろしくね。はい。それでは、今日さ、私先週よりもちょっと落ち着いてない？先週なんかこう突っ走ってゼーゼーしてた感じがするんだけど、今日ちょっと落ち着いてる気がします。落ち着こうと思って。大丈夫。みんなのおかげで落ち着けてる。私ちゃんとみんなが今聞いてるのがもう見えてるから、妄想でも見えてるから、落ち着けてます。大丈夫。ありがとう。次はじゃあ、コーナーに行きたいと思います。みんな、コーナーあるからね。コーナーにお便りください。今日の紹介するコーナーは、大人になりきれない困った私。これは21世紀のラッキーファームで新しく始まったコーナーです。20世紀から22年と半年ぐらい経ったラッキーファームで、私も大人になったはずだし、リスナーのみんなも大人になったはずだけど、あれあれ？おかしいぞ？大人になりきれてない私がいるぞ？という気持ちを綴って送っていただきたい。もちろん、新しいリスナーさんも、大人になりきれてないな、私、俺、みたいなことがあったら、お便りください。読みます。ペンネーム。中川社長の玄米おこげせんべいさんです。こんばんは、ラッキーファームプラスのスタート。 開農農業を開くと書いて開農、誠におめでとうございます。嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。そうだ、プラスだった。ラッキーファーム、ラッキーファームって私言ってたけど、プラスです。大人になりきれない困った私。先日、中川社長のクラウドファンディングで公開されていましたスペシャル動画を見ていましたら、急に中学生だった頃の瞬間にタイムスリップしてしまいました。身も心もすっかり。社長のお声や歌を聞きますと、すっかり舞い上がって中学生に戻ってしまう。大人になりきれない困った私。でもこれはなくてはならない感覚なので良いことですよね。それではまたお便りいたします。顔文字、顔文字がふんだんに、これも21世紀の証ですよ。そうですか。あれですね、スペシャル動画って、生じゃなくて、ライブ、ミニミニ配信ライブのことだよね。これすごいじゃないですか。え、中学生だった頃の瞬間に、身も心もですよ。心はわかるよ。身もだよ。戻ったんだね、中学生の中川社長の玄米おこげせんべいさんに。こりゃすごいや、若返り効果。私にも分けておくれ。そんな効果があったのかい、あの動画に。そっか、玄米おこげせんべいは美味しいよね。うん、大人になりきれないって素敵なことですね。ありがとうございました。そんなわけでコーナー、いろいろなコーナーへのお便りお待ちしていますが、ここで、20世紀のラッキーファームにもありました、古いコーナーのお便りも紹介したいと思います。だってしょうがないじゃないのコーナーです。懐かしいと思った人は手を挙げて。これはね、言い訳のコーナーです。だってしょうがないじゃないって言いたいことに出くわしたときに、その思いを書いて送ってください。では読みますよ。どこ？あった。東京都調布市にお住まいの、ほっぺを叩いています。東京都調布市にお住まいの踊るハリネズミさん。いて座大型、ありがとう。先日、とある劇場までの道で迷い、ある工場のようなところで人に道を聞きました。開演も迫っており、焦っていた私は、その人がどういう状況にあるのかよく確かめもせずに道を聞いてしまったのです。
この先ですね。
その人はなんと、歯を磨いていた！だってしょうがないじゃない！暗くて見えなかったんだもの！はぁ、調布市の踊るハリネズミさん。私です。私の体験談です。そうなんですよ。暗かったのね。夜の公演だ、公演って公演よ。お芝居の方ね。ちょっと前のことなんだけど、ちょっとお芝居、駅からも遠くて、工場地帯のようなところのそばにあったんだよね、劇場がね。で、ふらふらと工場の敷地内に迷い込んでいた私は、ちょうど人が出てきたと思って、すいません、ほにゃららっていう劇場、どこですかって聞いたら、その人は、歯を磨いていた。ごめんなさい。そんな時に話しかけて。でも親切に、なんかね、よく聞かれるみたいで、その劇場の近くだから、この劇場ですね、みたいな感じで、歯を磨きながら、もう泡がこぼれそうになりながら、説明してくれましたとさ。だってしょうがないじゃないのコーナーでした。さらにね、いっぱいコーナーを用意してきたんだけど、 新しい21世紀になったラッキーファームプラスならではの思い出を振り返るコーナーというのがありましてね、ラッキーファームの思い出を尋ねてというコーナーです。皆さんも覚えているあんなことやこんなこと、思い出話を送ってください。私もね、古い放送を聞きながら自分に突っ込みまくりなんですよ。みんなのお便りにね、突っ込みどころめっちゃあるの。わかるでしょ？自分で書いた記憶がある方は特にわかると思うんだけど、もう突っ込みどころ用意してくれてんのよ、みんなが。なのに、私読むので一生懸命でね、結構スルーしてるんですよ。私、時を超えて、突っ込みたい気持ちっていっぱいになりました。例えばね、皆さんペンネームも、ちょこちょこ変えたりして、あと内容、おはがきの内容に沿ったうまーいペンネームにしてくれたりしてる人もいるの。なのにね、そのペンネームをスルーしたりしてるわけですよ。和歌山県有田郡にお住まいのハッピームササビ2号さん、聞いていらっしゃいますか？突然の名指しで驚かれたかもしれませんが、聞いてるといいな。ハッピームササビさんね、途中から3号さんになったんだけど、同一人物だよね。何があって3号さんになったのか。2号さんから始まったけど、最初はひょっとして1号さんだったのか。何か理由があって、こう、バージョンアップしていってるのか。気になる。ハッピームササビ2号さん。3号さんになったから、もう3号さんかな。最終的に何号さんまで行ったんだろう。というようなですね、あの時に突っ込んでおきたかったっていうネタが満載ですよ。ねえ。私一人で楽しんじゃってごめんね。旧ラッキーファームの放送を日々楽しんでいます。みんなも思い出したらいろいろ送ってね。待ってます。リラクゼーションタイム。はい、今日はね、モン吉も踊るモン吉もそばにいるし、落ち着いてる私。今日のリラクゼーションタイムは、昔の放送をね、聞いててね、あれは97年の9月9日放送だったなーって、まあメモってあるんですけどね。私こんなことを言ってたんですよ。その頃私は、18に上京してるから、もう、6、7年経ってるんだね。東京に来てから。で、東京に来たばっかりの時は、東京っていう街がこう、よそよそしくって、知ってる人一人もいなかったしね。まあ、他人行儀な街というか、まあ、いてもいいよ、みたいな感じを言われてる気がしたんですよね。言っちゃダメだよとはさすがに、そんな拒絶感は感じなかったんだけど、私、いてもいいかな、みたいな気持ち。で、東京さん的には、東京の人格があるとしたら、もう別にいいよ、みたいな。まあ、それってなんか、ね、別にいいけど、なんだろうね、クールな感じ。で、その東京の気配がね、だんだん、こういてほしいとか、いてくれなきゃ困るよっていうように思えるようになっていったらいいなーって18の頃私は思ったらしいんです。まあありがちというか、若いまあそう、普通な考え方だとは思うんだけどね。そっか、そんな風に思ってたんだなーって興味深く振り返ったんだけど、まあ今私はもうそのメンタルは卒業してるわけじゃないですか。卒業しましたよ。もういてもいいよって言ってもらわなくてもいい強いメンタルを手に入れたのかな。ずうずうしくなっていったのか、それともこう知り合いが増えたり、こうしている場所がね増えたり、自分らしくいられるこんなラッキーファームみたいな場所が あるおかげで、ちょっとこう、ずぶとくいられる。そういうのってあるじゃない？なので、もう、どんなに新しい場所に行ったとしても、なんか、いてもいいっすか、ここ、みたいなメンタルには、きっともうならない。もうね、むしろ誰に求められていなくとも私はいる、みたいな。そういうメンタルをね、大人になるとさ、手に入れることもできるかもしれない。うん。もし今なんか大人だけどなんかそんな強く思えないなみたいな人がいるかもしれない、状況的にとかね、状況でいろいろ変わるじゃない、周りの人間とかさ、新しいなんか職場に飛び込んだとか新しい環境に引っ越したとかでちょっとこう弱気になっちゃう人もいるかもしれないけど、大丈夫だから、きっと大丈夫だから、なんかもうね、きっとそういう時代じゃないって言うと何を根拠にって言われちゃうかもしれないけど、もう自分がいたいところにいる。いたいからいる。誰にも求められなくても自分はやりたいことをやる。みたいなね、時代にシフトしていってるんじゃないかなと思います。思いました。なんかね、やっぱり昔のラッキーファームやってた時代と、そりゃ世の中もすごい変わってるし、冒頭で言ったね、ジョージア、グルジア問題もありますけど、あの頃ラッキーファームって、そんな時事ネタとか言ってなかったと思うんですけど、それはね、あの頃ももちろん大変な、ね、事件とか、いろいろ国際的な問題とかあったはずなんだけど、一週間後、どうなって、てるだろうとか、そんなことを思いながら収録したことってないんですよ。一週間後どうなってるかわからないね、この世界って思いながら収録したことがなくってね、1999年といえばね、ノストラダムスの大予言の年なのに、世の中の変わっていくスピードって今よりは遅かったんだよね、きっとね。で、今はやっぱりそう考えると、変わっていくスピードってアップしてるのかな。世の中って、なんだろう、色雰囲気変わっていくものなんだよね。そう、変わっていくんですよ。今はね、みんな、好きなことを、これやったら悪いかな、とか、こう、遠慮の気持ちは、捨ててもいい時代のような気がしていますよ。こんな感じだったんですよ。20世紀のラッキーファームもね。あ、でもこんなに、熱く語ってたかな私。あ、語ってたこともある。なんか若いなりに、なんか青いことを語っていたかもしれない。この放送も10年後とかに聞いたら恥ずかしいって思うかな。そんなことはない、そんなことはないよ。はい、というわけでリラクゼーションタイムでした。全然リラックスしてないじゃん。リラックスのタイムなのにね。してしまったかな。あのね、このラッキーファームでやりたいことこんなことやってみたい、あんなことをやってみたいっていうのがねちらほらあるんですよ。また来週そのお話をしたいと思います。各コーナーではお便りを大募集しています。かっ飛ばそう青春、これは 昔はね、お題を決めてたんです。下敷きで青春した話を送ってくれ、味噌ラーメンで青春した話を送ってくれだの皆さんにお願いしてたんですが、21世紀ラッキーファームプラスではお題は決めずに、青春だなまだまだって思った人はその事柄を送ってください。そして大人になりきれない困った私のコーナー、だってしょうがないじゃないのコーナー、ラッキーファームの思い出を尋ねてのコーナー、ラッキーファーム歴史捏造委員会なんていうのもあります。今までね、20数年間ラッキーファームではどんなことが起こってたのかというのを捏造してしまいますね。そういうコーナーもありますので、お便りをお待ちしています。そう、ですね、ラッキーファームクラウドファンディング支援者の皆様、リターンが事務所に届いておりました。皆様のところに届くのはもうちょっと先になるかもしれませんが、なんか良さげなリターンの包みが届いておりましたので、楽しみにお待ちください。それではすべてのお便りの宛先です。あ、ラジオっぽい。このラッキーファームプラスでは皆様からのお便りをツイッターのアカウントのダイレクトメールで募集しています。もしくは私のホームページのラッキーファームというページから、お便りのフォームがありますので送ってください。もしくはそこに小鳥ボイス宛ての、アナログメールのお便りの宛先もあります。アナログメールもお待ちしていますよ。ナビゲーションシートなんて狙い目だと思いますよ。お便りお待ちしています。30分のお相手は中川あき子でした。また来週この時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。